大橋圭三の大体行政書士は、
よよよ、
いやいやいやいやいやいやいや、はいはいはいはいはい、
ね、
まあこれ仮に YouTube で、ね、僕の番組で流してるとしたら誰もそれなんだってなるけど、
まあそうですね。
突然大体大体地球行政書士はって言われても
不定期連載ですからね。
はい
はいはい、
何年ぶりだろうね。まあまあまあ、
何年ぶりですかね。
このコーナーはですね、行政書士 YouTuber の大橋圭三がですね、行政書士の知識を
チャンネル持ってるしね、
実際に行政書士 YouTuber ですからね。
行政書士あの動画あるよね、あの
もちろんです、
演劇のね、
はいはい、寸劇ね、ありますからね、
うん、寸劇を、うん、
まあ、あちらも不定期連載ですけれども、
あちら不定、まあ、不定期っていうのが単発
単発だね。そう、レギュラーになれなかったタイプね、特番で打ち切りみたいなね。
はいはい
はいはい、まあその行政書士のね、まあ知見を生かしまして皆さんにね、うん、お得な情報を届けていこうという、はい、コーナーですけれども、
うん、
本日のお題はこちら、相続の話。
テレビじゃないからさ、あのさこちらっていう時にさ、もう出ないから、別に何も出ないから、
我々はためですね、ラジオですから、
ね、うん、ためね、
じゃあためですね、はい、うん、相続の話についてね、はい、お二人にもこう お勉強していただこうかなと、
うん、
これ重要ですよ、我々の世代、本当に
だんだん ね、そういう、ね、年代になってきましたからね、
うんうん、
まあ、ちょうどうちもほら、先週ですかお話ししましたけれども、
うん、
ちょっと親族が、はい、お亡くなりになりまして、まあ、
はい、
その、ね、相続について、いろいろやることが出てきておりますので、
はい、
そういう体験も交えながらお話していきたいと思います、
はい、
まずはですね、相続、お亡くなりになった時に相続が始まるわけですか、うん、なんか聞きたいことありますか、
うん、ごめん、ノープランだったらさ手挙げなくていいよ、最初の番組始まる前の段階で。
まあ、
今日俺行きますっていうあの挙手は何だったの。
言いたいことはねあるんだけどね、うん、これ組み立てもしとかなきゃダメだっていうのね、
当たり前だ
もん、日々学んでおりますけれども、
まあ、まあ、確かに収録開始の10秒前で決まったからね、それやろうって。
そう、まあ、で大体どんなイメージありますか、相続に。
あ、でも
2人は、
うん、まあ、で衣装あったりとか、
あ、
始まりね、あと誰が何をもらうのかみたいな、
そういうことだよね、
うんうん
うん、
でそうなった時に、まあ、お亡くなりになられた時にまずやらなきゃいけないのが、
うん、
相続人の確定なんですよ、
うん、
相続人を確定させる、
うんうん、
一応だからお亡くなりになられた人は、まあ、非相続人という立場になるわけです、
うん、
あの非っていうのはファイヤーじゃないですよ、うんうん、
仮想のことかもしかしたら
仮想されるけど
っていう話。
そう、土相続人と非相続人がいるわけじゃないです。
土がいるのね。
土相続人とかじゃないんだよね。
まあ世界のどこかにはね、やっぱ土相続人もいますけれども、
うんうん、
もう日本にいる限りはやっぱ非相続人ですからね。
非相続になるわけ。
あ、まあまあ、その、そうか、葬儀のね手続きとかももちろんあるわけですけれども、前段階で。
うん
うん
うん、
まあまあ、その亡くなられると非相続人で、だから相続の権利を持っている方を探さなきゃいけない、
うん、それはちょっとさ、じゃあその前に、うん、その今のまさにその前に誰かが亡くなったら、
うん
うん、例えばおじさんが亡くなりましたと、
うんうんうん、
それ誰がその葬儀をさ、お金を含めてやらないといけないの、
うん、
やらないといけないってことはない、それ決まりないよ、
やらないかったら どうなんの、
やら、いや、あのね、だから7日以内に死亡診断書を出して、うん、日本はもう火葬しなきゃいけないから、
うん、
その火葬許可証と埋葬許可証っていうのを誰かがやっぱもらわなきゃいけないわけですよ。
誰もいなかったらどうする、
身寄りが全くない場合ですか、
うん、
全くないとか、いや俺めんどくさいからやりたくないよそういうのとかさ、
あ、拒否、
うん、
拒否、
そしたらやっぱ土相続人になるんじゃないの。
どうしよう、どういうことよ、どこ適当に埋められるってこと、
適当に、それか だからじゃあやっぱ公がやるのかな。もうそのシチュエーションに会ったことがないんで調べたこともないですまだ。
でもじゃあ誰がやるかはどうやって、例えば慶三のおじさんが亡くなられたと、
うん、もうだから責任を持ってやんなきゃいけない人誰なのかっていうのはまずね、
だからもうそれはもう関係性ですよね、
まあ、じゃあ私がやりますっていう人がやるわけ、
だから本当にみんなも嫌だ、全くね、つながりもなかったし、むしろ嫌いだしとかなると、でも一応だからそういう催告みたいなの来ると思うよ、やっぱ連絡は、どうにかして、
だってね、まあ、いやいやでも誰かがまあじゃあやると
やるように、まあ、ちょっとそこはすみません、調べてないんではっきりわからないんですけれども、だ大抵がだからうちのおじの場合だとやっぱ家族いなかったんで、やっぱ兄のうちの父が、一応まあ、これ喪主を決めとくっていうのはすごい大事で、喪主によってね、だからうちの場合だとね、おじさんが市川市だったんだけど、うちが浦安市でしょ、で市川市に住んでた方だから市川市の、火葬場だったらその同じ市内料金でできるわけ、だけどいろいろ使い勝手がいいからうちは浦安市で火葬場でやりたいと、ってなると市川市の人が浦安市でやるから、浦安市としては浦安市民の料金じゃできないってなるわけ、でその料金差が8万円ぐらいあるのね。
へえ、そうなんだ、
で最初だから俺が動いてたから、俺が募集というか申請人になると、おじさんも浦安市の値段になってしまいますと、だけれどもうちの親父がもう州申請人ってなると兄弟だから、それは浦安市民としての扱いになりますと。
そうなんだ。
ということでだから喪主っていうのは、ちゃんと決めた方、決めなきゃいけない時が出てきますね。でその後のね手続きでね、ちょっと待ってください。ね、その葬儀代がさ帰ってきたりするわけ、葬祭費の支給申請、その入ってる保険によるんだけど、その保険によって、葬祭費がね、これで言うと5万円とか7万円とかがこう支給されると、その手続き付きができるのが喪主、喪主さんが手続きをしなきゃいけないっていうことになってるので、だ喪主っていうのはちゃんと決めといたわけですね。
なるほど。
といった具合で、まあ、思いのほか勉強になってるようですけどね、お二人も。
それこっちが考えることですよ。
何なんだよ、
こっちの感想でしょ。い
やそっちが偉そうに。伝わってくるのが、伝わってきたけど。偉
そうにさ、思ったよりも今日の授業は皆さんね、ありがたがってるようですけど。
そういった感じでね、その最初相続の話だったけど、これ亡くなった後の手続きっていうのが結構あるんで、ね、
いやいやそれちょっと知りたいよ、逆に相続の話、そこも知りたい、
じゃあ明日もちょっと続いてお話できればと思います、
お願いします、
はい